レンダーの枚数も残り少なくなり、日に日に寒さも厳しくなってきましたね。今年も昨年同様にラニーニャ現象が影響し、寒気が流れ込みやすく、この寒気が流れ込むことにより東日本や西日本などで気温が一層低くなると予想されています。寒さの厳しい冬になるというニュースを耳にするだけで気がめいってしまいますが、何かほっとするような温かいものでも食べて、体と心を元気にして寒い寒い冬に備えたいものですね。師走に食べる温かい食べ物といえば年越しそばが真っ先に思い浮かびますが、そんな年越しそばに乗せるトッピング、皆様は何を乗せますか？年末だし、ここは豪華に大きなエビの天ぷらという方もいれば、半円形の様が日の出に見立てられる縁起物のかまぼこや、関西や北海道では定番の具材ニシンの甘露煮という方もいることでしょう。中にはここはシンプルにネギのみなんて方もいらっしゃるかもしれませんね。家庭の数だけその家庭ならではの年越しそばがあるものですが、今年は砂糖や醤油で甘辛く煮たふっくらジューシーなお揚げをトッピング、いわゆるきつねそばなんていかがでしょう。油揚げは全国に3万社以上ある稲荷神社の神様の使いである狐様の好物とされ、その名がついた狐うどんに狐そば。そんな狐そばですが、西日本特に関西地方の方にはあまり馴染みがないようです。東日本では狐といえばお揚げ、たぬきは天かすというのが一般的ですが、関西地方ではいわゆる狐そばと呼ばれるお揚げが乗ったおそばをたぬきそばと呼びます。そう、関西ではきつねもたぬきも油揚げなのです。そんなお揚げのきつね様、東京都北区の王子にはきつね様にまつわるある言い伝えが残されています。それは大晦日の夜のこと、関東地方の各地から集まったきつねたちが路傍の一本の大きなえのきの木の下で装束を整え、王子に鎮座する王子稲荷神社に列をなして神社へお参り。この時不思議なことに集まっている狐の口から狐火が出ており、農民たちはこの狐火の数を数え、来年が豊作になるのかを占っていたという言い伝え。この狐たちの王子稲荷神社へのお参りは、歌川広重が書いた浮世絵名所江戸百景の王子装束えのき大晦日の狐火でも描かれています。そしてこの狐様の言い伝えを後世に伝えるべく、1993年の大晦日に地元の人々によって言い伝えを再現した狐の行列が始められました。毎年大晦日から元日にかけての深夜に、狐のお面をかぶった紙下姿の人々が王子稲荷神社までの道のりをお囃子とともに練り歩きます。残念ながら新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、昨年同様今年の狐の行列も中止となってしまいましたが、狐のお面をかぶった一団が街を練り歩く姿はまるで大晦日のハロウィンです。古くから商売繁盛、五穀豊穣の神様として熱い信仰を集め、親しまれてきた稲荷神社の神様お稲荷さん、大晦日新しい年を迎えるにあたって悪いものを断ち切り、長寿を願い幸せを呼ぶ、そんな願いを込めて食べる年越しそば。今もなお新型コロナウイルスによって経済は深刻な打撃を受け、長く続く感染流行や行動制限により 私たちの心の健康にまで影響している今だからこそ、来年はコロナを断ち切る、そんな願いを込めて、今年の年越しそばのトッピングはしっかり味が染み込んだふっくらお揚げなんていかがでしょうか。それでは皆様、良いお年をお迎えください。日試練声の広場、令和3年12月号でした。